とホッケラジオ。この番組はホッケ州神門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州神門流舞鶴本行寺住職私木田恵苗が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。7年前に日蓮大聖人のご一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人ご降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一開祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高祖日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御章に、日蓮は幼弱の者なれども、南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も光明を傾け手を合わせて地に伏し保うべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国に滅ぶべし、というわけで一般の人々に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残された御遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ、今日も第30話日蓮大聖人身延に入山するの続きです。日蓮大聖人はこの身延で愚教の総まとめをされました。ちょうどインドのお釈迦様が領受線で8カ年法華経をお説きになったのと同様に、ご本仏親仏の法門教えである三大秘法の南明法蓮華経、本門の本尊、本門の階段、本門の題目についての重要御章を次々に表されました。その一つに千字章では、仏教史的に見て今はどのような時代か、今はどんな時かをご指南されておられます。一つ、釈迦滅後第五の500歳の時、一切の仏法の滅せん時、 争いが絶えない時代、つまり今は末法時代であると仏様がお定めになっています。二つ、本願上行菩薩の出現の時。三つ、南無妙法蓮華経が広まる時。以上三つの時について示され、よく見極めて理解するようにとおっしゃっておられます。また法音上では一番目には本門の教主釈尊を本尊とすべし、二番目には本門の階段、三番目には一堂に太刀を捨てて南無法蓮華経と唱うべし、と三大秘宝のことをおっしゃり、日蓮が慈悲広大ならば南無法蓮華経は万年のほか未来までも流るべし、日本国の一切史上の盲目を開ける功徳あり、無限地獄の道を塞ぎぬ、三大秘宝の称号を広めて成仏し、師匠親国を救い大恩を報ずことが説かれています。また法華使用書では、天台伝行の残したまえるところの秘宝は何者ぞや、答えていわく、本門の本尊と階段と題目の御事となりと述べられ、三大秘宝を明かされます。また立正観照では、天台の釈には今日いよいよ実なれば、暗いいよいよ引くし、所詮一言とは妙法これなり、末法時代の劣悪凡夫の衆生を成仏させるためには最強の教えが必要である。つまり南無法蓮華経が唯一の成仏の法である。また四心五梵鐘では、仏正しく戒定の二法を静止して、一向に絵の一文に限る、また絶えざれば心を持って絵に変え、心の一字をもっぱらとなす、成仏するためにはご本仏親仏を信じ、三大秘宝の南無法蓮華経を命がけで唱えることです。また勧行八幡章では、今日蓮は祈る建長五年4月28日より今年弘安三年12月に至るまで28年が間、また他事なし、ただ南無法蓮華経の7時5時を日本国の一切首相の口に入れんと励むばかりなり、これすなわち母の赤子の口に父を入れんと励む慈悲なり、またのたまわく、法華経の第五安楽行本にいわく、書店昼夜に常に法のためのゆえに、しかもこれを英語す、経文のごとくんば南無法蓮華経と申す人をば、大梵天大釈日月四天等昼夜に主をすべしと見えたり、つまり 三大秘宝の南妙法蓮華経を唱え広めるお題目の行者は書店に必ず守護されるということ。また下山御消息では下山の領主下山兵庫五郎光元の子息が念仏衆を捨てて日蓮大聖人の弟子になり日英と名乗りました。そこで大聖人は日英が念仏を捨てて日蓮大聖人の弟子になったいきさつと浄土宗禅宗真言宗等の教えの誤りを示されました。そして鎌倉幕府の御政道である御成敗式目に違反してお題目の行者日蓮大聖人に二度も不公平な処分を下した北条一門に罰が当たり同士討ちと蒙古襲来が現実のものとなったことなどを述べこれを子息日英の弁明書といたしました。また本尊問答書では大聖人57歳の時阿波清澄の条件坊の本尊に関しての質問に答えたもので南妙法蓮華経を本尊とすべし仏説観普賢菩薩行坊経にこの南妙法蓮華経は諸仏の宝蔵なり十方三世の諸仏の眼目なり三世の諸々の如来を消失する種なりとご指南されておられます。第31話身延下山聖住61歳文永の一揆から7年後弘安4年7月1日再び蒙古が襲来してきました。今度もまた日蓮大聖人の祈りが通じ台風が蒙古軍船を襲い蒙古14万の大軍は海の藻くずとなって消えてしまいました。これで日蓮大聖人は身延で9年間上行菩薩として行うべきことは全て行いました。あとは大円尺を示すだけとなりました。弘安元年7月14日の妙法阿弥御前御遍寺に臨終のことをなろうて後に多事をなろうべし大論にいわく臨終の時色黒き者は地獄へ落つと述べられ臨終はその人の人生の総まとめで次の世のもとになります。つまりその人の死にざまで次の世がいいか悪いかが分かってしまうということです。ですから日蓮大聖人はこの臨終のことを大変重要視されておられます。そして日蓮大聖人はご本仏の使いで上行菩薩だと明言されておりますので必ず成仏の僧で臨終を迎えなければなりません。大聖人の最後の仕事になります。弘安5年9月8日日蓮大聖人は痩せ病の療養を 弟子たちに懇願され、日立の湯で湯治することをようやくお受けになられました。日立の国は萩荷殿の三男弥三郎の領地でした。さては祈る文永11年6月17日この山に入り総来て、今年12月8日に至るまでこの山いずること一歩も総らわず、ただし8年が間痩せ病と申し、年と申し、年々に身弱く心溺れ総来つるほどに、今年は春よりこの病起こりて、秋過ぎ冬に至るまで、日々に衰え世々に勝り総来つるが、この14日はすでに食もほとほととどまりて候。上雪は重なり寒は攻め候。身の冷ゆること石のごとし、胸の冷たきこと氷のごとし。上野殿、母御前ご返事。日蓮大聖人は61歳還暦を迎えたこともあり、臨終を覚悟されていたに違いありません。身の部で安静にしていれば少しは長生きできたかもしれませんが、日蓮大聖人には身の部を出て一人でも多くの人に南無法蓮華経を聞かせ下手されたかったのでしょう。そして最後まで不行菩薩の行釈服を通されたのではないでしょうか。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。ほっと法華ラジオ。